次は朗読のコーナーです。木彫りの狼、茅野茂著、狐のチャランケより、2回目を今日は お送りします。朗読は茅野智子さんです。前回のあらすじからどうぞ。
木彫りの狼、前回は石狩側の河口に住んでいる若者がある日一人で狩りに行き、石狩側の上流の村の方の大きな家の前にたどり着きましたが、家の外の祭壇には古い熊の頭ばかりで新しいものは一つもなく不審に思いました。家の中に案内されましたが、家族は何も言いませんでした。しかし深い苦しみが現れていました。私は何かに引き寄せられるように山奥まで行き、そこにいた子供を連れた女性に出会いました。今日はその続きからいきます。私はその女の人の向かい側に座り、丁寧に挨拶すると、女の人は顔の前に垂れ下がっている髪の毛を手でかき分けながら顔を上げたので、見ると今まで見たこともないほどの美しい人でした。女の人は泣き晴らして真っ赤に腫れていました。涙を拭きながらもう一度私に挨拶しました。私は、あなたはどうしてこんな山奥でこのように小さな子供と、たった二人きりで住んでいるのですか？世の中には食べ物がなくなって山の中へ入っている人や、戦から逃れるために山奥へ入る人もいるけれど、一体あなたは何を嫌ってこんな山奥に住んでいるのですか？と尋ねました。その女の人はしばらくの間悲しそうに泣いていましたが、ゆっくり話し始めました。私は石狩川の中ほどの村に生まれ育った娘です。大人になっては村の豊かな家の一人息子から結婚を申し込まれ、そこの家へお嫁に行きました。私の夫は優しい人でしたし、またその家の人たちからも大変可愛がられていました。私の夫は狩りの名人で、鹿や熊をたくさん取ってくるので何不自由なく暮らしていました。そして私にもうすぐ赤ちゃんが生まれる頃になったある日のこと、夫が狩りに出かけて留守の間に、夫の父親が私に、嫁よ、一箇所だけで薪取りをしていては薪がなくなってしまい、だんだん遠くへ薪を取りに行かなくてはいけなくなるので、今日はお前に良い場所を教えてやるから私についてきなさい、と言って私をここへ連れてきたのです。そしてここに家を建てて私を一人残したまま帰って行ってしまったのです。私は一人で帰ることもできず、ここで泣き暮らしているうちにこの子ができたのです。そしてこの子と二人で冬越しをして今までここで暮らしていたのです。ここにいてとても恐ろしいことは、夜になると山奥の方から今にも山が割れるかと思えるほど大きな荒々しい熊の声が聞こえてくることです。そしてその熊がこの家の近くまでやってくると、犬の唸り声がして、家から犬が飛び出る音がしたかと思うと、熊と犬が激しく噛み合う音が重なりながら家から離れていき、やがて遠くの方へ消えていくのです。昼の間は姿も見たことがないのに、夜になり熊がやってくると、まるで木から湧き出したような力強い犬の声がして、熊に噛みつき、熊を追い払ってくれるのです。私は不思議に思っていました。ある夜のこと、犬が外で熊と戦っているとき、いつも私の懐にぶら下げてお守りにしている木彫りの狼がないことに気がつきました。この木彫りの狼は、私が子供の頃、兄が作ってくれたものなのです。子供の頃は私の遊び友達でしたが、私がお嫁に行くときに、兄が言うには、お前が子供の頃から遊びの友としていたものだから、お嫁に行くときに持っていきなさい。そしてこれは決してお前の懐から離さずに、いつもお守りとして下げておくのだよ、と言われて渡されたものなのです。それでどんな仕事をするときも、寝るときも、肌身離さず持っていたものなのです。夜ごとに襲ってくる熊を、私がお守りとしている木彫りの狼が外へ飛び出していき、熊を追い払い、 私たち親子を守ってくれて、朝になって明かり、当たりが明るくなると、またその木彫りの狼は私の懐に戻ってくることが分かったのです。しかし、私の守り神である木彫りの狼も、いつまで私たちを守ることができるだろうか。今夜は殺されるのではないだろうか。明日は食べられるのではないだろうかと思うと、全く生きた心地もなく毎日暮らしていました。それに人の姿を見ることも声さえ聞くこともなく、長く過ごしていたのです。それなのにあなたは一体どこから来られたのですか、と私に聞いたのです。なんとかわいそうな話だろうと思いながら、昨夜泊めてもらった家のことを考えました。そしてこの美しい女の人はきっとあの家のお嫁さんに違いないと思いました。昨夜泊めてもらったとき、どうして家の人たちが嘆き苦しんだ顔をしているのか不審に思ったわけがわかりました。見知らぬ人のこととはいえ、とても気の毒に思い、すぐにこの女の人をあの家に連れて帰りたいと考えましたが、すでに夜になっていました。この親子を連れて夜道を歩くのも危ないので、その晩はこの家に泊まることにしました。矢筒に縛り付けてあった干し肉や干し魚を女の人に煮てもらい、一緒に食べました。女の人は涙を流しながら、こんなにおいしい肉や魚を久しぶりで食べることができました、と喜びました。私は座っていた場所にごろりと体を横たえ、今夜は熊が来ても決して動いたり、声を出したりしてはいけませんよ、と言って眠りました。少し眠った頃、山奥から凄まじい熊のうなり声が、まるで周りを揺り動かすかのように響き渡り、だんだん近づいてきました。その時、突然、この小さな家の壁際から大きな犬がものすごいうなり声を立てながら飛び出してきました。しばらくの間、外では熊と犬が戦ううなり声が絡み合い、ぶつかり合う地響きがやがて遠くへ消えていきました。
はい。ですか。はい。今日の木彫りの狼はここまでです。茅野智子さん、ありがとうございました。